この時間は熊本にあるプロバスケットボールチーム熊本ボルターズの情報をお伝えしていこうということなんですけどね、はい、まずこれもうニュースでも皆さんご存知、熊日も出てましたけどもね、ジェフェリー・ヒロナカヘッドコーチがですね、まあ辞任しました。まあ、その理由は、まあ成績不振ということなんですけどもね。で、後任としましては昨シーズンまでね、2シーズンヘッドコーチを務めていた遠山コートアシスタントコーチということになりました、
はい、
ね、今週18日の愛媛オレンジバイキングス戦からも指揮を取ったということなんですね、はい、そしてね、また一つ情報としてはですね、キヘイ・クラーク選手がですね、右手骨折、
あら
で結局インジュアリーリストに登録されてしまいました。でこれほら、もう一回そういうことに登録されるとここまでは登録はダメですよということになりますからね、11月の12日までは再登録はできないということですよね。
骨折だけね。
でもね、そもそも骨折したらですよ、
そうですよ、
私みたいな年になったら2ヶ月はかかりますからね。
いや、かかりますよ。
若い人でもなんか酸素ボックスとかいろいろ使ってもね、だってサッカーの選手なんか1ヶ月かかりませんもんね、だってあの濃厚酸素ボックスに入ったらね、結構早いですもんね。
ああ、そうな、
今そういうのがあるんですよ。
とはいえいろいろ準備せな、
もちろんそれ1月12日はとても ね、まあ、とりあえず規則上ね、うん、
はい、
で一方ね、ジャーメル・マクリーン選手がですね、インジュアリーリストから抹消されたということで出場することが可能になっております。
はい、
はい、で、この前の土曜日と日曜日もですね、ホームで青森ワッツと、そして水曜日はアウェーで愛媛オレンジバイキングスと対戦したということなんですね。まず土曜の試合からですね、13点を第4クォーターですね、山本翔太選手、それから田中力選手、このスリーポイントシュートで追い上げました、追い上げました。
はい、いいよ、
ね、あと残り4分35秒というところですね、65対63ということでね、逆転いたしました。
よし、
逆転いたしました。
はい、
でも直後にすぐまた逆転を許してしまいまして、はい、結果的には73対77ということで負けてしまいました。3連敗、ね、で本村亮介キャプテンなんですけどね、うん、試合の後の会見ではですね、5人が共通認識がない状態で、まあ、ターンオーバーが起きてしまっていることが多いと、まあ、その流れをね、ちょっと見返したわけですね、連携していない部分でのミスが多く、まあ、次のアクションが遅くなっていると、まあ、分析しているわけですね。確かにああいう時はね、ターンオーバーって手がそうですもんね。で今度は日曜日の試合、
はい、
負傷した右足をですね、テーピングで固めて志願してコートに立ったグレゴリーエチュニケ選手。
おお、エチュニケ選手、
ね、はい、はい、これね、前半をね47対35、まあ頑張ったんですよ、エチュニケ選手がね、はい、で折り返しました。で第4クォーター最終盤に1点差まで迫られましたが、88対87、もう薄氷を踏むような、本当と1点差ですからね、はい、逃げ切って勝ちましたということですね。はい、山田アトム選手はですね、試合後の会見でチームとして戦えたと胸を張りました。はい、これ久々に勝ったんでね、はい、準備よろしいですか。
はい、
よろしくお願いします。やりました。
あ、ドキドキした。
もうなかなか叩けませんからね、
ほんとここぞとばかり叩いてきましょう。
新品のような状態で今シーズン終わるかなと思ったこのね、
切ない、
はい、でですね、今度は遠山ヘッドコーチがね、復帰初戦となりました水曜日の愛媛戦なんですね、はい、ジャメール・マクリーン選手がね、故障から戻りまして、山本修介選手をね、積極起用するなどでテコ入れを図ったわけですね、はい、でこの積極起用がね、構想したのか、第一クォーター山本、修介選手がですね、はい、2本のスリーポイントシュートを決めました。
よかった
ですね。
いい
で27対21とリードいたしました。
ね、
で徐々にリードを広げまして、なんと108対82ということで、もうこれ完璧なる勝利でございますね。
は
い、今季初のですね、2連勝を達成いたしました。
やっぱ変化が大きいのかな。
いや、私はね、変化というよりもね、まあ、いいか、その私の初見はどうでもいいですわね。はい、ということで、とにかくね、だからこの2連勝がね、今季初っていうのはちょっともうね、
ちょっとね、
まあまあまあ、でも勝ったからいいんですよね。
いや、いいんです、
はい、で山本修介選手なんですけどもね、13分16秒の出場で11得点を決めました。
おすご
い、ね、計5人がね、2桁得点をマークしたということで、やっぱ気持ちいいですね。
本当
に108対80なんかね、試合後の会見で遠山ヘッドコーチはですね、まあ 成果として今日の試合に勝てたことは良かった。ただ難しい状況は何も変わっていない。当面は団結してチームが一つになることを求めていきたいと気を引き締めていたということですけどね。いや、まあまあ、で順位を一応言っておきますとね、ボルターズは西地区6位のままと、こういうことでございました。
はい、
さあでは続いてまいりましょう、今週のピックアップ。さあ今日のこのピックアップなんですけどね、まあこのボルターズにね詳しい人はいっぱいいますけどね、RKK でね2番目に詳しいとね
彼だな
田波俊一アナウンサーにねスタジオに入ってもらいました。田波さん、いやよろしくお願いします。
おはようございます、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
は
い、
もうこれメガホン叩きたかったでしょ、さっき
叩きたかった、いいなと思いながら、気持ちよさそうに叩かれてましたもんね。
あの気持ちは一緒でした、はい、もう表情で分かってました。
ありがとうございます、
はい、でまあ、今回ヘッドコーチも変わってということでやったんですが、まあ、ずっと見てきた中でこの前の試合どうでした、
この前の試合本当良かったですね、勝てて、もうまずそれが第一なんですけれど、
まあ、まず勝たなきゃね、
ヘッドコーチが、ね、変わって最初の、ね、まあ、試合だったのでどうなるかなと思ったんですけれど、あのやっぱタイムシェアっていうか選手がまんべんなくこう出て活躍していて、で20分以上プレーしたのが山本翔太選手とライトフット選手の2人のみだったんですよ。これで結構今までのボルターズでなかったことかなと思ってて、タイムプレーが、ね、こうシェアされる分怪我のリスクも怪我人が今多いじゃないですか、下がりますし、やっぱいろんな選手にもチャンスは巡ってきますし、いいなとすごく、なんか雰囲気もなんか良さそうでしたよね、見てて。
で、
あのほらだからあのお辞めになったヘッドコーチもね、もうすごい今までの実績があったわけじゃないですか。
そうですね、
ね、だからその分ものすごく期待してたわけですよね、だけどなんかやっぱ どうなんですかね、
雰囲気はどうだったんでしょうね。私もなかなかね最近現場に行けてないんですけれど、まあそんな中でね、
やっぱりね思うけど、そのやっぱり通訳を介してとかね、やっぱそこでねやっぱテンポがね、この今の指示とかね、そういうのがねやっぱちょっとそこら辺がこうタイムラグも出るじゃないですか、今こういう指示っていうのがね、とかじゃないかなって私はこう見てたんです。
確かにそういうのもね、私現場アナウンサーいないんでブースターの方から聞いた話なんですけれど、ブースターの方はやっぱその、まあ、ジェフリー弘中さん割とおとなしい感じで、まあ、指示は出してる時間もあったんですけど、その分横で遠山さんがですね、新しいヘッドコーチが声を大きく出していたっていう話は、
結局ね、試合の中でね、もうどんどん出ていってね、わーわー言ってたのはね遠山さんだったんですよ。
アシスタントコーチだった時の遠山さん結構前に出られてね、声出していろんな指示を送っていたっていう話は聞いております。
まあまあでも実質この前ちゃんとその変わってすぐ勝ちましたからね、
よかったですよ、初の2連勝です、
はい、で今も話に出たように、意外と田波俊一アナウンサーはね、あんまり現場にいないと。
いや、あんまりというかほとんどいないですね。
なんでよ。いや、
なんかですね、なかなかタイミング合わずで行けなくて、代わりにあの沖村康介アナウンサーが最近取材に行ってて、多分私もしかしたら2番目じゃなくて今3番目くらいに RKK で詳しいアナウンサーに報告してるかもしれない。
どんどん落ちますよ。この前あのアナウンサーの、ね、ランキング出てましたけどね、もうどんどん落ちていきます
か、ね、落ちていきますか、ちょっと
頑張りましょうよ、
年明けくらいからは。
じゃあその、ね、どうやって情報を、ね、入手するかで、ね、また上がるかもしれませんからね。
わかりました、お任せください。
何でしょうか、
いろいろなね、もうどうしましょうね、現場に行くしかないか。
行くのとやっぱりね、いろんなあの、ニュースソースをこう捕まえてね、
まあ、そうですね、
やるとかね、そこら辺ですよね、
ちょっと選手とかにね、ちょっと聞いてみようかな、
そうそうそう、捕まえましょう、
友達になりましょう、分析してもらうの無理と。
いや、もうちょっと分析あるんですよ。ライトフット選手がすごくこの間活躍してて、愛媛戦、あの30得点16リバウンドで30分以上プレーしてたのかな、なのにターンオーバーもゼロだったと、これ結構大きい。あとジャメール・マクリーン選手、帰ってきた、これがすごく大きいなと思います。
これから楽しみですよ。
いや、ね、そうです、
これからも、もう全勝ですよ、全勝。
リバウンドも改善してます、かなり。
そして、今回はなんか新たな何か情報を持ってきたんですか。
持ってきました。ですね、この間ですね、ミスターボルターズと呼ばれていたあの小林慎太郎さん、覚えていらっしゃいますでしょうか。
あのね、ちょっと今日太ったね、ふくよかになったね。
あ、そうです、
私ね、つい2日か3日前ね会ったのよ。
へ
え、ちょっとえらいふくよかになってんなと思って。
そうですね、まあ、やっぱ選手ね、やっぱ引退してから、まあね、でもあれだけキープされてればまあまあいいのかなと、まあ、本人も気にされてましたけれど、そんな元キャプテンの小林慎太郎さんに今シーズン勝てない原因聞いてきました。このように分析していました、
まず1個は得点力不足、特に 日本人選手が点数が取れなかったっていうところがちょっと大きいかなって思いますね。それが一つとリバウンド、まあ、この二つが結構大きな要因なのかなと思ってます。優勝したシーズンと違うって言われたらそんな大きく違いはないと思います。正直
大きく違わないの、
うん、やっぱりちょっとしたことですもんね。まあ、そうですね、
はい、リーグのレベルはもちろん年々上がってきているんですけれど、まあ、小林選手他にもタイラー・ラム選手がね怪我で今出場できていなかったこととか、まあ、マクリン選手も最近までね出られなかったこともあるって言ってましたけれど、日本人選手の得点不足を小林さんは指摘していますが、またそれとは別に勝てない理由があると言っていました。
点は取れるのはたまたまじゃなくて期待値の高いショット打てるから点が伸びていくんですよ。
鋭いとこポンといっちゃいましたね。
そうなんです、期待値っていうね、
元選手の目としてね、
いやかなり細かく分析していただきましたよ、ええ、もうこのね期待値が勝利の鍵になると説明していました。
チェックされたスリーポイントを打たなきゃいけない、残り5秒ぐらいで、苦しいですよね。 B リーグに入った選手っていうのはある程度シュート入ります。いかにより効率の高いショットをずっとできるかどうかのところに僕はあると思いますけどね、勝利の鍵は。
そうなんですよね。
そうなんです。
必ずそこにはね相手選手がこうブロックに来るわけですからね、
うん、はい、そうなんですよ。そうするとねシュートが決まる確率が下がるっていうことだったので、高い確率を選択していこうと。そしてリバウンドは B2 の14チーム中で現在最下位、最下位であることにも小林さんはちゃんと理由があると説明していました。
いきなりおシュート打ったとかいうシュートあんまりない。でも今結構そういうのが多いんですよね。あそこで打つのみたいな。だからリバウンドも入れない。なんでかっていうとその共通認識を持ったショットが少ないから。
うん、
共通認識
ちゃんとそれが今打つなと分かっていれば、うん、リバウンドも意識して行きますからね。
行かなきゃなっていう
リングの時行きますからね。
その準備ができてないことが多いんじゃないかっていう小林さんは分析をされてました、うん、ただねやっぱ選手のね力になるのはブースターの力だと小林さん話しておりました。
いろんな思いだったりとかはあるとは思いますけども、一番のやっぱり選手にとっての力はブースターの声、もうこれしかないと思ってるので、はい、それを出し続けてもらったらいいなと思います。
この前全部黒ずくめでやった時なんかね、
ブラックボールフェス、
あれねやっぱねムード全然違いましたもん、
うん、
やっぱチーム力が上がりますよね、うん、ああいう日ってね。
不思議ですよね、
ブースターの力ってのはやっぱすごいんですよね。
これはもう選手皆さん絶対言うんですよ、うん、もう選手はブースターの皆さんが応援してくれるから頑張れるって、これ間違いないです。本当に
それが勝ちにつながるんですね。
明らかに違います。選手たちはもう、
だって相手のフリースローの時にねメーカーの上でうわーって言えばね、それもし私締めたら本当嫌だもん。
いやですよ、
あれ嫌だもんね。
あれはもう慣れないと思います、なかなか選手でやってても、はい、
そうか。
だから本当結局ねもうこの前も言いましたけど、うん、右から左、左から右ってね、うん、こう攻めて、それはもう大体ほぼ同じような形でね、はい、やっていくわけじゃないですか、うん、でそこできちっと決められるかどうか、はい、ブロックできるか、うん、だからほんのちょっとの差ですもんね。
そうなんですよ、
そんなに点差が広くゲームってあんまないですもんね、はい、
そうなんです、
ほぼほぼもうワンシュートかツーシュートの差ですもんね。
そうそう、いい勝負出てきて、でリバウンド最下位だったんですけど改善してって、10月11月は18戦中3試合しかね相手をリバウンドで上回ってなかったのが、12月もすでに4回も相手を上回ってるという、かなりいい感じになってきてるんですよね。
じゃあこれ希望持てますね。
こっからはいけます。
今後
ただまだ西地区7チーム中6位なんで、うん、早く5位4位、うん、サイト上がってほしいなと思います。
いうことですよね、はい、いやいや、RKK で5番目に詳しい、
まだこの時間に下がりましたか。3番目、いや2番目、
どんどん下がっていくよ現場行かないと。
ちょっと頑張ります。はい、ちょっといい情報を届けできるように、はい、これからもよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、ということで田波アナウンサーにスタジオでいろいろ解説してもらいました、
はい、
次の試合の情報です、うん、明日21日あさって22日はですねホーム熊本県立総合体育館で西地区2位の鹿児島レブナイズと、対戦ということですね。
ここ勝ちたいな。
明日は時間は午後3時、あさっては午後5時ティップオフということですね。はい、でね明日の オープニングシュートショート、うん、そしてあさってのハーフタイムショーでね、男女ペアのねモップ掛けレースが開催、うわーってねモップ掛けレースですよね、楽しみですね、うん、さあということでお届けしてまいりました、はい、このコーナーは週刊ボルターズのブログ、それからラジコなどのポッドキャストで、聞くこともできるということですか、はい、お聞きになってください、うん、そして来週の予告なんですけどもね、田中力選手のですねインタビューをお届けしようということでございま す,、うん、いいですね、はい、であの田波さんもですね、うん、これで最後のボルターズ、はい、ね、ブチのボーレ、
はい、
ブですね、下唇を噛む、
ブーレ
です、ね、はい、
ブチのブーレですね、はいはい、せーの、
ブチのボーレ